皆さん、こんにちは。ハロー通訳アカデミーの上山です。早速ですが、下記のテキストを見ながらこの音声ファイルをお聞きいただきたいと思います。本日はガイドマニュアルのですね、以前もご紹介しましたけども、今回は富士箱根ツアーの決定版をご紹介させていただきたいと思います。この、 ガイドマニュアルについて、富士箱根と日光ツアーについてかなり、私は時間をかけて作成をしました。本当は二次セミナーなどをなるべく早く作成していきたいかなと思っているんですけども、まあ、こちらの方は優先したまず理由なども話もしたいと思っておりますけども、でテキストのところをちょっとご覧いただきますと、通訳案内士としてどのように対応しますかと、これも何回もお話ししてますけども、第2次公示試験では受験者は通訳案内の現場で想定される状況に全国通訳案内士としてどのように対応するかを問われますと。でこれは第2次公示試験受験者に対する JNTO からの通知書に明記されていることですね。はい、で今回はより具体的なイメージを持っていただくために、昨年2020年度の第2次公示試験のですね、出題例を午前中の10時から始まりまして、11時、13時、15時30分、16時30分と、すべての時間帯のですね、この通訳案内士はどのように対応しますかという問題をちょっとピックアップをしましたので、ちょっと見ていきたいと思います。まず最初に10時から11時で掃除というところですね。アメリカ小学校の先生2名が日本の小学校で生徒が掃除をしている様子を視察してみたいと言っていると。あなたは通訳案内士としてお客様に対してどのように対応しますかと。とっさにこういう質問されても、またですね、通訳案内士としてあなたはと、通訳案内士でない、通訳案内士であっても、これはこういうこの質問についてはなかなか答えるのは難しいと思うんですけども、私もしこれをこう受けたとしますとですね、例えばアメリカではですね、今孫がもう小学校に入ってるんですけども、ニューヨークですけど、例えばそうお掃除というのは、やはりこの業者の方といいますか、そのお掃除担当の方がこうするようになっていて、日本のように小学生が自身がですね掃除をするということはないんですね。これは多分先進国ではかなり例外的なことではないのかなと。でこれがやはりしつけの教育に非常に役に立っているとか、そういうことがあるので、日本の文科省は継続して多分やってるんだと思うんですけどもね。でそういう話を聞きつけたアメリカの小学校の先生がですね、興味を持ってこういうふうに聞いてるんだということが大前提、ということが分かればですね、私であればそれでは私の知り合い知っている小学校に問い合わせをさせていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうかとか、そんなところから始まりまして、今度また試験官の方が畳みかけてくるように、いろんな質問してくるかと思いますけど、100% 完璧な答えと いうのが何なのかと言ってもなかなか難しいと思うんですけども、こういうような質問された時に、通訳案内士でないその受験者の方は結構苦労するだろうなと。で次にちょっと和食を見てみましょう。お客様が有料でも良いので典型的な日本の家庭料理が食べたいと言っていますと。であなたは通訳案内士としてお客様に対してどのように対応しますかと。でこれは受験者の方の回答なんですけど、この二次レポートにこういうふうに書いてありました。まず友人にそれが可能か問い合わせるとしましたが、もしよろしければ私、この受験者自身ですね、受験者自身通訳案内士になりきってるわけですから、私、もう料理ができるので私の家でどうかと提案しましたと。でかつて留学生をホストしていたこともありですね、外国人をもてなすのは楽しみだからと回答しましたと。これはとても素晴らしい回答だなと。ご自分のですね、留学生をホストしたその原体験を背景に、これは本当かそうではないかはちょっと別にしまして、この試験の中で若干 の受験者のフィクションがあってもいいじゃないですか。それを想定して試験官と今やり取りをするということもあってもいいのかなと。多分これは本当だと僕は思うんで、これはとてもとっさにこういう回答ができたというのは100点満点、150点満点、150点、200点の回答だと僕は思います、ね。次、新幹線。姫路に行く予定であるが台風の影響で行けない可能性があると。あなたは通訳案内士としてお客様に対してどのように対応しますかと。これだと下の方 の旅程管理、あたり、それからあと、トラブル対応あたりに、富士山これから出発するについてですね、100% 富士山が見ることができるという保証はできないわけですよね。半分ぐらいは多分曇りになってるのではないのかなとちょっと私は推測するんですけども、お客さんはもちろん富士山、富士箱根ツアーに行くときに富士山を見ること、富士山芸者桜富士山、こういうのを楽しみにしてるわけですね。でこの方も姫路城にお城に興味があるのかですね。でところが台風が来そうであると、そう新幹線が止まるかも分かんないと、こういう想定なわけですよ。なので想定としては富士箱根ツアーでですね、富士山が見ることができるかできないかということと同じジャンルに属する、そういう質問なのかなと。ですから、これは旅行管理とかですね、トラブル対応、ちょっと下の方ご覧になって印刷をしてご覧になっていただきたいと思います。次にキャッシュレス。お客様が地方を旅行していて買い物をしようとしたが現金を用意していなかったので買い物ができないと。あなたは通訳案内士としてどのように対応しますかと。多分クレジットカードが使えないということだったと思うんですけども、この受験者の方は、近くのホテルで両替をしてもらえるかを、確認したいと思いますが、それでいいでしょうか。米ドルかなんかをね持ってたんでしょうけども、これまたこれに畳みかけるように試験官と質疑応答あるんですけどもね、こんな回答、ちょっと逃げとの回答になってますけども、でもこれはとっさにこういう回答ができることは僕は素晴らしいなと思います。次、旅館。旅館で朝食は朝8時と決まっているが、その日に回るところが多いので早く食べたいと言っています。お客様がですね、あなたは通訳案内士としてどのように対応しますかと。もし私がこれ聞かれましたら、 まあ、多分前日のことだと思いますので、それではこれから、まあ、あの旅館のフロントに行きまして、可能かどうかをあの、聞いてきますと。それでよろしいでしょうかと。でもしダメであれば、まあ、車で出て近く の, あのファミリーレストランとか、ファーストフードに立ち寄って朝食を済ませたいと思いますけども、いかがでしょうかと。まあ、今私はまあとっさにこれ考えた回答なんですけども、まあ、こんなところかなと。で次に皇居外苑、皇居外苑の散策なんですが、7月の暑い日で熱中症の恐れがありますと。これはあの想定があの高齢者なんですね。あなたは艶やかになしてどのように対応しますかと。まあ、あのこう長時間その暑い外を歩くというのは、やはりこれは非常に危険になりますので、まず休憩を入れるということと、それからその休憩する場所が適切であるという、この2つがこう、まあ、回答のヒントになるかと思うんですけどもね。まあ、ちょっと次を見ましょうか。相撲ですね。お客様は相撲観戦を楽しみにしてきたが、3時間もかかることを知り、まあ、長すぎると感じていますと。これ3時間も続くのと。あなたは通訳案内としてどのように対応しますかと。と、私がもしこれ聞かれたらですね、お客様にもうこれで十分であると、イナフであると思われたら、私に、告げてくださいと。そしたらこれもし国技館の近くであればですね、国技館の近くの他の、まあ、観光的な場所にお連れしますけども、それでよろしいでしょうかと。まあちょっとそんなところですかね。まあ、こう浅草もそんなに遠くはないので、まあ浅草の言葉を出してですね、浅草を散策してみたいと思いますけども、いかがでしょうかと、まあ、言う方がいいかも分かりませんし、あるいはスカイツリーをちょっと見てみてもいいんでしょうか、まあ、いかがでしょうか、関心ございますかと、まあ、そんなふうに代替案をやはりこう具体的に示すことができればいいのかなと、こんなふうに思います。はい、ちょっと私の回答が必ずしも適切であるかどうか、ちょっと私もこうやって話をしていて自信はないんですけど、まあ、何かヒントになればと思います。そしてこれは昨年100数十名の方がこの二次レポートと受験の感想を書いていただいてますので、まあこういう通訳案内書をどのように対応しますかという例が数十100ぐらいあるわけですから、ご自分で、ちょっとこう考えていただくということはとても大事なのかなと。でこの通訳案内書をどのように対応しますかに回答するためには、普段からですね、通訳案内書立場視点に立ったものの見方をすることが、する訓練が必要ですと。ちょっとこれ紙の資料でしたら、普段から必要ですまでちょっと赤いボールペンで下線を引いていただきたいですが、とっさにあなた通訳案内士のつもりで答えなさいと言われても、通訳案内士でない受験者の方が答えられるはずがないわけですよね。でまたこう去年おととしとこういう想定された通訳案内士をどのように対応しますかという受験者のレポートがこうあるわけですから、これは、ね、一切観光庁 JNTO の方は公表しておりませんで、このメルマガの読者の方がね、こう後輩後進のためにこう丁寧に書いていただいたわけです。まあ、そういうことでございますのでね、まあ、皆さんも常に後進後輩のこともね、考えていただきたいなというふうに思うわけでございます。はい、でこのまあ意味でですよ、最高のヒントを与えてくれるものが このまあ柿のここでは富士箱根と日光ですけども、このマニュアルの旅程管理とトラブル対応だと。最初 の、 あの富士箱根ツアーの資料にはあの旅程管理入ってなかったんですね。であの箱日光 の、 あの旅程管理は最初からあの入れて、昨日あの皆さんにあのご紹介あのしたわけですけども、この通訳案内書どのように対応しますかというあの回答のヒント、この旅行旅程管理の中にたくさんあの、まあ、入っているということを改めて、まあ、再確認 し、 あのしましたので、それを組み込んだあの決定版を今日あのその下にですねご紹介させていただいていると、そういうことでございます。はい、でその下、この改訂版といいますか、まあ、決定版ですけども、これきれいに、あの印刷 PDF できるようにしました。それからあとはあの、まあ、あの主にあのこの改訂版ですね、まあ、旅程管理の方、それからあとガイディングのところも、まあ、できるだけこうリンクを貼ってですね、ウィキペディアの方にあの飛ばせるようにしました。これはあの傾向と対策シリーズと同じ発想なんですけども、皆さんクリックしていただきますと、まあ、富士山であるとか、まあ、いろんなその箱根の芦ノ湖であるとかすぐに飛ぶようになってますのでね。現役通訳案内士の方もこれあのとてもあの喜んでいただいてましてね、あのこんなものがあの欲しかったと。でこういうものが ないので自信を持ってあの仕事を受けることができなかったと、まあ、そういうことをおっしゃる方もおられまして、で、まあ、これも百人力であると。でこれはあの現役の通訳案内士の方も 100人力であると同時に、受験者の方もあの僕は百人力にあのなるんだと思うんですね。まあ まあ、そういうことであのちょっと本当にあのこう二次セミナーのちょっと準備しないといけないいけないと思いながらも、あの、まあ、皆さんが あのある意味で一番困るあの質問に対して最高のこうマニュアルがあるということで気がつきましたんで、まあ、ちょっと急遽こちらの方かなり時間をかけて作成させていただいたと、まあ、こういうことでございます。はい、でまあちょっとこれまたぜひ皆さんのご意見ご感想、まあ、ご希望などをねぜひお聞かせいただきたいかなと。まあ好評であれば他のマニュアルについても公開あのしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で富士箱根の旅程管理を今回あの初めてあの公開してるわけですけども、でちょっとこれは元のあのまああの私が譲り受けたそういうあのマニュアルを、まあ、私なりにあのこうちょっと改訂といいますか、見やすいようにあとはあの整理整頓をあのしております。はい、でもこのあの旅程管理の旅程から始まりまして、旅程の詳細とあと訪問箇所ですね、このあたりの主なものは全部またリンクをウィキペディアにあの決定版の方では飛ばしておりますので、またあのリンクの方もウィキペディアの方もご覧いただけたらと思います。でスバルラインから富士山5合目に行きまして、でランチ、ランチ箇所から小尻、今度芦ノ湖の遊覧船のところですね。はい、こんなところ。駒ヶ岳の、私あの一度駒ヶ岳はあの好きなんで箱根行くとあのこうよく乗るんですけども、まあこの56年で3回か4回乗ったかも。ただあのガイドさんが外国人観光客をあの連れて乗ってきましてね、その あのガイドさんが私の顔をにあのニコッと見て、あの上山先生お久しぶりですと、まあ、こんなあの風に 声をかけていただきまして、あ、ハローの生徒さんだったなと、あるいはメルマガの読者だったなと、非常にこう嬉しかったなと思って、新幹線の中でもやっぱ声かけられます。あと全日空か日本航空か忘れたんですけども、飛行機に乗った時にCA の方、女性の CA の方がね、私の顔を見るなりすごいこうニコッと、なんかこう微笑みをこうされたので、なんかこの方は私に気になるのかなと思ったんですけども、上山先生学校で非常にお世話になりました。もうこういうことでございました。はい、ちょっと余計な話、はい、で駒ヶ岳で、あとは、ホテル、それから、注意事項ですね、バスターミナル、出発時の案内、こういったところにやはりこう通訳案内士がどのように動かなければいけないか、どのような配慮をしないといけないのかな、どのような気づきが必要なのかなということが満載なんですね。なのでとっさに通訳案内士としてと言われても、それはもう無理な話で、こういうこの旅程管理、あと下の方の、トラブル対応ですね、こんなところをよく熟読していただきまして、そして、昨年度だけでも百何十のこの二次レポートがあるわけですけどもね、そういうこの一旦訓練をしてですよ、そしてこの二次レポートをご覧になっていただくと、全く違う水平線からこの二次レポートをご覧になることができるのかなと。そうすると、ある程度の対応体制ができればね、もう二次試験が楽しみで楽しみでしょうがないじゃないですか。私も英検の1級受けるときに、前もお話しましたけども、2つ題が与えられ、スピーチです、二次試験 のパブリックスピーチってやつですね。でそのうちの1つを選んで2分間話せというんですけど、私は英語話すのがそんなに得意でなかったんで、前も申し上げたように、3年前その大学4年生の時にヨーロッパ11カ国をですね、貧乏旅行をユースホステルでこう旅して、どんな題が出てもこれでこう言おうと。もうスピーチ高校時代スピーチコンテストに出て関東地方で2位になったりとか、高校英語部に入ってましてね、文化祭などにやっぱ英語劇もう主役を3回ぐらいやってますから、暗記は割と好きなんですね。好きと言いますかね、得意かも分かりません。でこのですから 3 years ago I had opportunity to travel around Europe for 45 days. I visited 11 countries including Soviet Union, Austria, Switzerland. 今の全部大体覚えてるわけですよ。もう頭に叩き込んでるわけですよね。もう楽しみに、二次試験のもう本当に楽しみで、僕が与えられた題がですね、マイホームタウンというテーマとですね、トピックと、もう一つが The Importance of Learning English ですね。ホームタウン、故郷、僕は小学校時代岐阜県の中津川っていうところで過ごしたんで、中津川のことをちょっと話をして、多分そうです、スイスのグリンデワルツあたりに田舎に行って、なんかこう私の田舎ホームタウンと似てるなぐらいのね、話も当然できるわけですけども、もちろん僕が選んだのは The Importance of Learning English なんですね。要するに僕は英語以外の外国、ちょっとフランス、それとごめんなさい、それで高校3年だからフランス語勉強してないですね。英語、外国語英語だけしかこう知らないので、ユースでは世界中の若者と英語で話すことができたわけですよね。ですから最後に I used English as a communication with young people from all over the world とか言ってですね、で I really appreciated the importance of learning English in Europe、 でこれが最後の締めなんですよ。 でもう一つは私の前にあのスピーチやった10人ぐらいの人みんな下手なんですよ。私があの一番縦板に水、もうだって前の1ヶ月ぐらいこればっかりやってるわけですからね。ですから僕当時ソニーランゲージラボラトリーにいましたんで、あの If you would like to brush up your English, please come to Sony Language Laboratory と、あの、まあ、ソニーの英語の学校の宣伝を最後にあのしましたらね、あの受験生もそれから試験官もあの、まあ、大笑い、あのみんなの大笑い、緊張する中にこんなこと、あの多分英検の 2A 試験のパブリックスピーチで、あのこう別に私笑いを取るつもりで言ったわけじゃないんですけども、まあ、あの人様を楽しんでいただきたいというそういう精神は、まあ、人一倍ちょっと あるのかも分かりませんけども、まあ、このまたあの最後 あの締めが、あのそ あの試験場の大体20人あのいたんですけどね、もうみんなすごい緊張してるわけですよ。でも本当にあのこうあのみんな下手くそなんですね。あんなこと言っちゃあの申し訳ないんですけど、私も下手だから、あの前もってそのあの1ヶ月間1ヶ月半ぐらいですかね、1次試験終わってから毎日この3 years ago I had an opportunity to travel around Europe 45 days これずっとやってるわけですからね。だからこれあのこういう皆さんが今私が申し上げたような練習と訓練をすれば、もう二次試験楽しみで楽しみでしょうがないじゃないですか、ね、余裕ができればその、試験官2人をね笑わせ、大笑いするようなところで終わりますとね、あもうもう大丈夫ですよ。ちょっとあの長々とあの話をさせていただきましたけども、ご参考になれば幸いでございます。それでは皆さんのご検討をお祈りいたしております。はい。